毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ、
ちょめ。
FM 横浜ポッドキャスト。
こちらの周波数に合わせてくれてありがとう。林優メガヘルツ、声優の林優です。さあ皆さん、メガヘルツって聞いたことありますか？国際単位系における周波数の単位のことだそうで、つまりこの番組は、僕林優専用の周波数ってことで聞いてもらえたらいいかなと思っております。いやこれね、スタッフの方にね、ぶっちゃけタイトル考えていただいたんですけれども、めちゃくちゃ良くないですか？キャッチーだしね。で、意外とメガヘルツって使われているタイトルって意外とないみたいで、僕はもう一瞬で気に入ってしまいました。はい、林優メガヘルツ、よろしくお願いいたします。まあそんなこんなで、僕林優の自己紹介を簡単にさせていただきたいと思うんですけれども、僕はですね、神奈川県の座間市というところで、生まれて育ちました。もう本当に有名な、方ですと、僕以外でですね、ボクサーの井上尚弥さんってみんな知ってるでしょ。もう世界王者でございますよ。もう世界で一番強いんじゃないかって言われてるぐらいのボクサーの方と同じ、僕はね、ふるさとなんでございますけれども、はい、負けずに頑張りたいと思います。さあそれでね、声優でもあるんですけれども、僕二足のわらじといいますか、歌手としても活動させていただいております。アニソンを中心に歌っているスクリーンモードというユニットで、活動させていただいているんですけれども、最近ですと、文豪ストレイドックスというアニメだったりとか、あとはこの間ですとウルトラマンデッカーというウルトラマンの主題歌とか歌わせていただいて、おりますので、ぜひともなんか YouTube とかでミュージックビデオとかチェックしていただければ嬉しいなと思っております。さあ、肝心の声優なんですけども、主な代表作で言いますと、最近ですとね、東京リベンジャーズの佐野万次郎マイキー役をやらせていただいております。まあ、ちょっと前ね、ひよってるやついるっていうセリフで結構流行ったじゃないですか。みんな聞いたことあるかな。ある人も多いと思うんですけれども、はい、そのセリフがきっかけでいろいろとテレビ番組に出させていただき、はい、どこのテレビ番組でもひよってるやついるを言い続け、今に至るという感じでございますけれども、でも他にもね、ジャンプアニメのハイキューであったりとか、呪術廻戦井の拓磨役だったりとか、いろいろ出演させていただいておりますので、気になる作品がありましたらチェックお願いいたします。さて、どうやらこの番組はですね、なんか声優の林優としてのミッションが、大きく3つ課せられているということで、それを発表していきたいと思います。まずミッション1、声優についてそんなに一人喋りでゆっくり語ることもないでしょうから、この機会にたっぷり声優について話しなさい。確かに声優について話すって一人喋りだとないかもな。なんかね、お固めな話になっちゃいそうな気がしますけれども、なんかそのテーマがね、あった時には、まあ、僕なりに話していきたいと思います。そしてミッション2、横浜の超有名観光地のこれ知ってたな情報をいい声でお届けしなさい。なんかすごいいい声でやんなきゃいけないの、なんかハードル上がりますね。いやでもね、僕やっぱ神奈川県出身で、横浜なんてもうしょっちゅう行ってますから、はい、おすすめしたい場所とかいっぱいあるんで紹介していきたいと思います。そしてなんか横浜の観光スポットへと連れ出された気持ちにさせなさい。すごいですね、はい、ド S ですねさせなさいって書いてますけどね、はい、でミッション3、神奈川県座間市で生まれ育った林優キュン、優キュン いやいい髪型しましたね。これは使われる髪型ですね。はい、別になんか可愛さアピールしてるわけじゃないんですけど、キュンって言っちゃいました。林優くんなのだから、神奈川県の思い出の場所やエピソードを番組で言える範囲でご紹介しなさい。まあ、僕 NG ないですからね。はい、まあ、どういうテーマが来てもですね、赤裸々に何でも語ってやろうかなと思っております。こんなことをおしゃべりしていく番組となっておりますので、皆様どうぞお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。それでは早速ミッション1、声優についてそんなに一人喋りでゆっくり語ることもないでしょうから、この機会にたっぷり声優について話しなさいというミッションでございます。どうやら目の前に、手作りのボックスがあります。で、手作りでなんかいろいろと質問が書かれた紙がですね、折りたたんでね、入れてあるんですけれども、どうやらこれから引いてその質問に、答えていくっていうスタイルになっております。めっちゃなんかでもちょっと透けてるけどね。なんかこっからでもどういう質問が書いてるかって半分見えちゃってますけどね。はい、まあでもはっきりはわからないので、まあじゃあちょっとね、まあ引いていきたいと思います。第1問目、おー、質問1、役によって外見変える。あー、結構なんか面白い切り口での質問ですね。あー、いいですね。ちなみにあれなんですよ、僕それこそ東京リベンジャーズのマイキーをやらせていただいていて、でマイキーが金髪なんですよね。はい、で僕もその当時金髪だったんですよ。でもうすごい東京リベンジャーズが流行りに流行って、至る現場、どこの現場に行ってもなんかその金髪マイキー意識してんすかって聞かれるんですけど、俺意識してねえししてないんですよ。俺だってそのリベンジャーズのマイキーとして仕事をする前から金髪だったから、俺の方が金髪歴長いんですよ。でも漫画で言うとね、まあ、マイキーもすごいやっぱその若いし、まあ、どこの時系列で生きてるかっていうのはちょっと微妙ですけど、でも俺は別にリベンジャーズのマイキーに影響されて金髪になったわけではないっていう話をね、ちょっと一つだけしたいなって。だから別になんかキャラによって外見を変えるっていうことはほぼほぼないんだけれども、今本当に声優の仕事とかもいろんなね、幅が広がって、ステージで歌も歌ったりとかラップをやったりとかすることとかも結構多くなったんですよ。でそのステージに立たせてもらった時に、その作品のキャラクターにイメージを近づけるっていう努力はしますけど、でもそんぐらいですかね。声優にとって、まあ、よってさまざまだし、すごいキャラクターに寄せる人もいれば、キャラクターがもうどうあがいても真似できねえだろうっていう髪型の人はもう潔く自分の髪型みたいな感じで出る人もいるっていう感じですかね。はい、だから人それぞれだと思います。僕は、まあ、そのイベントによって変えるか変えないかは、考える感じですかね。はい、もう一つ、もう一回だけ言っときますけど、僕はマイキーを意識して金髪になったわけじゃありません。じゃあ次行きましょうかね。はい、あ、2個引いちゃったな。第2問目、ででん、役に入り込む方法。あ、これ演技論っていうことですか。演技論っていうことで言うと、まあまずシンプルなのが、漫画とか原作があるものであれば必ずその原作を読み込みますよね。でそのキャラクターがどういう境遇とか、どういうところで生活してるのかとか、そういう結構バックボーンを追ったりとかするところから始めたりはしますよね。で入り込む方法って実はその人それぞれで、これもなんか憑依型の声優って言われてて、なんかマイク前に立ったらキャラクターがなんか憑依するかのような演じ方をするっていう人もいれば、ちゃんとなんかその自分で考えて、まあ自分なりのかなんかキャラクターを表現するっていう人もいるので様々だと思うんですけど、僕はなんだろう、その入り込む方法とはまた違うかもしれないですけど、いい意味で作り込みすぎないで現場に行くっていうことなんですよね。だからプロとアマの違いって何かっていうと、一番大事なのって現場に行ってこのキャラを自分なりに演じました、その後に監督さんに言われた要求に対して瞬時にやっぱり変えていけるかどうかが が多分結構プロかアマの違いだなっていうふうに思っているので、まあ7割ぐらい作り込んでいって用意どんで始めてみて監督さんの話を聞いて100に近づけていくみたいな作業やってますね。はい、もう一個ぐらい聞きます。でもなんか質問の内容がいいですね。はい、なんか今までやったキャラクターで一番好きなキャラはとかいうあの質問って結構ありがちなんですけど、こう役によって外見変えるって質問とか初めてでしたね、これね。結構斬新ですよね。はい、なんだこれなんだこれ、いきなり変な声出たけど、大きな声出しごめんなさいね。家電に声を当てなければいけないことに選ぶならどんな家電？知らんがな知らんがなわかんねえよ。え、家電？でどうにか絞り出さなきゃいけないってことでしょ。なんで最後に引いた質問これなん家電か。あ、でもなんだろう、あでもいいかも、洗濯機。洗濯機ですね。いや洗濯機でなんか俺よくね、あのポケットの中にレシートとか突っ込んだままそのズボン洗っちゃったりするんですよ。だからその洗濯機になって、ねえねえねえねえ、今ズボンにねレシートが入ったままだけどそのまま洗っちゃっていいの？みたいな感じで現れるみたいなあの声を演じてみたいなっていうのはちょっと今パッて思いつきましたね。はい、こんな感じでいいんでしょうかね。はい、ということで、きっとまだまだ声優あるあるトーク今後もあるのか分かんないですけれども、今回はとりあえずひとまずこの3つだけということで、終わらせていただきたいと思います。ミッション2、横浜の超有名観光地のこれ知ってたな情報をいい声でお届けしなさいということですね。横浜の観光スポットへと連れ出された気持ちにさせなさいということで、まあちょっとねどこまでできるか、自分でもわからないですけれども頑張ってやっていきたいと思います。僕が今回みんなと遊びに行く横浜の超有名観光地はここ、横浜赤レンガ倉庫です。僕も何回も行ったことあります。文化商業施設として大人気の横浜の観光スポット、海をバックに立ち並ぶ横浜赤レンガ倉庫の歴史をちょっとだけ覗いてみましょう。横浜赤レンガ倉庫、明治末期から大正初期に国の模範倉庫として建設されたのが横浜の代表的な観光名所赤レンガ倉庫。さまざまな歴史が動いた20世紀をくぐり抜けたこの建物は2002年になると当時の面影を残したまま文化商業施設として生まれ変わった。新たな時代の幕開けになったのは1859年の横浜開港。黒船を率いてペリーが来航。日米和親条約や日米修好通商条約を結び、江戸時代長く続いた鎖国時代が終わりを告げたのだ。約100軒の家が立ち並び、人口は500人ほどの小さい村だったという横浜村が開港の場所となった。これは横浜が重要な都市としての地位を獲得するに至る歴史の始まりでもあった。そして時代は明治へと。海外との貿易のため港を建設することが必要となり、人口も急激に増加。この辺りから近代的といえる都市づくりが急ピッチで進められた。開港した頃の横浜には船舶が着岸できる場所がなく、本格的な波止場を建設することが国としても重要課題となる。こうした国を挙げての大きなプロジェクトの一環で作られたのが保税倉庫として現れた現在の横浜赤レンガ倉庫だったのだ。 林優メガヘルツ。さあミッション3、神奈川県座間市に、神奈川県座間市で生まれ育った林優くんなのだから、神奈川県の思い出の場所やエピソードを番組で言える範囲でご紹介しなさいということで、思い出話を話していこうと思うんですけれども、どうやらいろいろ項目があるんですけれども、サイコロが目の前にあります。でサイコロの、出た目の質問をですねどんどんね話していきたいなと思うんで、なぜかこの何ですか撮ってる事務所でサイコロを振るとは思ってもいなかったですけれども、あるのでねちょっと転がしていきたいと思います。いいですか？いいですねこれ。昔やってた昼の番組を思い出しますね。何が出るかなってやつね。1これ最初にマジでいいんじゃないですか。俺ほんと持ってるな。1の質問は FM 横浜さんのお話です。もうね一番最初に引くべくして引いたっていうことでございますわね。はい、全く1ミリもやらせないですからね。これ本当にちゃんと僕が、1回サイコロを転がして引いた数字でございます。いやもうね FM 横浜さんといえばもう昔から僕は大好きで聞かせていただいているんですけれども、今39で一番よく聞いていたのはね20半ばぐらいの時ですかね。その時運送会社が実家で、その運送会社の手伝いをやってた時に、まあ、トラックで配達とかよく行ってたんですよ。でその配達とかに行ってる時にやっぱお供になるのってラジオじゃないですか。でその時に聞いてたのがもう何といっても一番好きだったのが光國さん、パーソナリティがやられているトレセンっていう番組がすごい好きだったんですよね。あれを毎日聞くのが日課で、まあ、他の番組も好きだったんですけどそれが特に好きで、で1週間に1回金曜日だけ純子さんっていう方が出てくるその週の金曜日があったんですよ。でその人がいるとよりなんかバラエティー色がなんか増す感じで非常にね、よく聞いてました。でねあるコーナーがあってなんかお便りを募って最近、3月になって花粉がひどいから活路入れてくださいみたいな、そういうなんかお便り募るところがあって、で元気をつけるっていうか気合を注入するっていうトレセンならではの言葉でバッコーンっていう言葉があるんですよ。多分知ってる人は知ってると思うんですけど、覇王の覇に魂って書いてバッコーンっていうことで気合を注入する言葉っていうところで皆さんの歌いに沿って、まあ、気合を注入していくっていうコーナーだったんですけど、もう俺そのコーナーとかもすげえ好きでいつかバッコーン言えるようになりたいなっていう風に思ってたんです。で今ねスクリーンモードっていう僕の音楽ユニットを活動して10年目なんですけど、2年目か3年目ぐらいの時に俺がもうレーベルに俺 FM 横浜のなんか光國さんが大好きすぎるからなんかリリースのタイミングとかでお会いできたらもうなんかお願いみたいなことをすごい懇願してたら本当になんか叶えてくれて、一度憧れの光國さんにお会いしたことが僕あるんですよ。でその時に確かまだバッコーンのコーナーがあって一緒にやったっていうのが俺の FM 横浜さんの中での一番の思い出ですね。やっぱなんか憧れの人と会えるのってやっぱ緊張もするけどめちゃくちゃ嬉しいんだなって思いました。本当に俺あんまりそのアイドルとか追っかけるとかすごい大好きなアーティストさんがいるとか、まあミスターチルドレンとかすごい好きだけど、なんだろう、あんまりその MC の方とかで憧れる人ってそんなにいないんですけど、だから唯一本当になんか喋りっていうところでの、まあ、尊敬する方っていうところで光國さんっていう存在がいて、はい、その人に会えたってことはいや一生の宝だなっていう風に感じておりますね。はい、またなんかお会いできたら嬉しいなと思っておりますので FM 横浜さんよろしくお願いします。はい。でこんなもんでいいんですか。もう一回ぐらい引きます。もう一個いっちゃいます。じゃあ1を引かないようにしますか。 でもこれでまた1が出たらさらに FM 横浜の話するってことなのこれ。なんで1なんだよ。もうでもね、結構喋り尽くした感あるけどね。いや尽くせない、尽くせないぐらいあるんだけど思い出は。でもなんか先ほど FM 横浜さんとお話をしたところ、何でしたっけ、はい藤田ですっていう、あの夏のどっか神奈川県のおすすめスポットに行って現地リポする方がいるんですけど、いまだにいらっしゃるんですよね。あれってなんていう番組でしたっけ。グリーズだ、ラブリーデイか、ラブリーデイ、今はラブリーデイ、そうだ、はい、今聞いたんですけど街角リポーターの藤田さんだそうです。もう結構長いですよね。俺だって20半ばの時に聞いてた時からもうすごい毎日やられてましたからね。今でも本当に超ご活躍みたいで、なんか先ほど聞いたんですけども、なんかついちょっとさ、なんか前まで箱根に一緒にいたみたいな FM 横浜のスタッフの方がいらっしゃいますけれども、そう、そんなのも聞いてたね。だからもう配達も昼も夜も本当に時間問わずいろんな時間帯であの配達してたので、お手伝いやってた時とかは、だから俺いろんな番組見てんすよ。だってすごいよく覚えてるなと思いましたもん俺、本当藤田さん。あと何見たかな、やっぱでも最近なんかそのまあでもそんなことないか、曲のランキングみたいなやつってやあるんすか FM 横浜って。そっか、なんか僕がねよくラジオ聞いてた頃は、まあ、曲のランキングみたいなのもねよくラジオでやってたんですけどね、最近なんかそんなに多くはなくなったみたいなんですけれどもね、なんかそういうのもまたやってほしいなとかも思ったりはするんですけれどもね、はい、そんなことで FM 横浜の愛をですねまた1が出たら語っていきたいとは思うんですけれども、ひとまずここら辺で、締めさせていただきたいなと思います。林優メガヘルツ、声優の林優がお送りしてきました。初回 MC やらせていただきましたけれども、今撮らせていただいているのがちょっとおしゃれなオフィスみたいなところで撮らせていただいてるんですけど、なんか居心地いいんですよね。なのでなんかこの居心地がいいままに、このなんだろう、穏やかなテンションのまま撮らせていただけたので非常に楽しかったです。うん、またね、次回もありますので聞いていただければなと思っております。さあ僕の、まあ、近況というか出演作のことをですね宣伝させていただきたいんですけれども、今ですね先ほども言いました東京リベンジャーズ放送中でございます。佐野万次郎役で演じさせていただいております。 MBS ほか、配信ですとディズニープラスで見れたりしますのでよろしくお願いいたします。他のアニメの作品ですと遊戯王ゴーラッシュの竜宮トレモロという役でですね今後出ていきますのでよろしくお願いいたします。あとはですね、まあ、カラオケの配信番組林優のゆうやっちゃいなよとかですねやっておりまして、さらに僕個人で YouTube もやっております。林 YouTube というタイトルで、やらせていただいてるんですけど、まあ、そのまんまじゃねえかって話なんですけど、まあなんか声優なんですけれども声優っぽいことやりたくないなと思って激辛の食べ物に挑戦したりとか、あとは変装して、一番好きな男性声優林優と言ってくれる人を見つけるまで帰れないという企画をやりまして、散々な目にあったっていう企画もあるのでぜひ興味がある方は見てください。よろしくお願いいたします。林優メガヘルツに周波数を合わせてくれた方しか聞けない今日の小話を、はい、伝えていきたいなと思うんですけれども、今絶賛減量中でございます。糖質をほぼほぼゼロに近づけるダイエットをやっておりまして、本当にね、決まったものしか食べておりません。朝ごはんシャウエッセン、昼ごはんウインナー、多分夜もウインナーということです。皆さんは真似しないでください。どうもありがとうございました。